今日は第2サムエル19章から21章またその中に詩篇3編が入ってます。そのことを一緒に恵みを受けるために祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝いたします。長い間の旅の中でもこの蒼天で聖書がずっと読まれたことを主に心から感謝いたします。これがどんなに大切であるか、本当に神様、神様の恵みを心から感謝いたします。詩編19編から21あサムエル第2サムエル19から21章まで、また詩編3編を通して今日語ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。いろいろありました。そのありましたこと、金曜日にちょっと長いのでそれを報告します。本当にイスラエルは今かわいそうです。ハマスの作戦通りです。最初はミサイルを7000発を打ち込んだから、みんな世論がね、悪い悪い、彼らが悪いと言ったんですけど、結局イスラエルが悪い、その世論が変わってくるんですね。それで、今回プリンセスのところに私たちもそこに行ったんですけど、その、プリンセスのところ、イスラエルのお祝いの期間ですね。それでもミサイルを発射するんですね。どこで発射したかというと、難民村、難民村のところで発射したんです。本当に悪い者たちよ、ハマスはね。難民たちには攻撃できないから、そこでまたミサイルを撃ったんですね。私たちが犠牲者のところ行った時に、砲弾の音もあったんですけど、じゃあ OK 19章それ中途やったら今日争点ができなくなると。じゃあ一節から見ましょう。
そうこうするうちにヨアブに、今王は泣いてアブシャロムのために喪に服しておられるという報告がされた。
このアブシャロムはダビデの三男目なんですけど、アムノンが長男でした。長男を殺して、その後でずっとダビデとの関係がありました、問題がね。けどダビデはこの三男のアブシャロムをとても愛しておられました。しかしこの者が反乱を起こして、もういろんな悪いことをしました。そのヨアブがねアブサルムを殺してはならないと言ったんだけど、アブサルムがあのヨアブがねアブサルムを殺します。以前このイスボセ、ヨナダンの息子イスボセットが王であった時に、サウルの王息子ですね、王であった時に、アブネルという将軍がありましたね。皆さんも全部読んだと思うんですけどね。そのアブネルがダビデと和解するために来た時、ヨアブがまだ彼を殺します。今回もまたそのようなダビデがお願いするんですけど、ダビデの息子アブサロムを、けどヨアブが容赦なく殺すんです。このことの実験ですね。ニセス、
それでこの日の勝利は全ての民の嘆きとなった。この日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。
三節、
民はその日 まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。
ダビデ王が泣くんですね。悲しんでるから、アブサルムを殺した、それで勝利をした、そのことが喜びにならなかったということですね。4節、
王は顔を覆い大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。
それで五節、
ヨアブは王の家に行き王に言った。あなたは今日あなたの命とあなたの息子娘たちの命、それにあなたの妻やそばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました、
このヨアブが、ダビデの親戚ですよね。だから、その関係で、ダビデにこのような自分の心の中にあるものをめちゃくちゃしゃべるんです。自分が救ったと、自分がダビデを救ったのが自分だと言ってるんですね。それが本当に彼が傲慢がね、天まで今登っていくんですね。彼が自分の命がかけて、ペリシテ人を撃ったので主が大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。あ、これちょっと違うところに、あの差があるから、そこで、じゃあ、五節、ヨアブは王の家来に行き、家に行き、王に言った。あなたは今日、あなたの命と、ダビデの命と、あなたの息子、娘たちの命、それにあなたの妻やそばめの命を救ったあなたの家来たち、とこのように表現してるんです。だからヨアブがね、千を超えました。アブネルの時にもダビデの心をものすごく痛めつけましたね。その時に南北が統一される、心が一つになる、そのようなことでしたね。しかしヨアブが自分の立場を固めるためにアブネルを殺しますね。そのことで七節、
それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその災いはあなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。
だから今回は私が反乱クテタを起こしますという話です。脅迫ですね。そしたらあなたは完全に滅びるんですよという話ですね。それで王がね、もう立ってます。王がね、発生す、
それで王は立って門のところに座った。人々がすべての民に、見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。
それでダビデが帰還するために、北のイスラエルの、後に北のイスラエルになる人々の、集まりがありました。旧世す
民は皆イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが今 王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。
うん、あの十節。
我々が油を注いで王としたアブシャロムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。
うん、このような会議がありましたね。自分たちが油を注いだアブサロムだと言ってるんです。この者たちもアブサロムをコントロールしようとする思いで彼を動かしたんですよ。その者たちがじゃあ私たちはこのまま何もしないでダビデを連れてきてダビデをコントロールしよう、そのような会議でしたね。だからまだダビデが危なくなるんですよ。これはダビデがね、カンニングをした、そしてこの自分の部下を殺すんですね。そのことでナダン預言者によって預言されたその通りなんですよ。だからダビデの終わりにはものすごいこのような混乱が起こってるんです。その時ダビデはね、よく考えて、じゃあ今度反乱を起こしたのがユダヤ系なんですね。ユダヤ族です。そのユダヤ族の中でのこの将軍であったアマシャをね、総司令官に任命するんです。13節。
またアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも忘れられるように。
うん、だからアマシャがこのアブサロムと一緒になって反乱を起こしたということですね。これは3章39節に書いてありますね。皆さん読んだところです。そのアマシャを総司令官に任命するんですけど、結局これもヨアブが殺します。だからヨアブはね、本当に自分に敵対するようなものは全部殺しますよ。23節。
そして王はシムイにあなたを殺さないと言って彼に誓った。
じゃあ帰ってくる時シムイがもう旅でをわざ笑ったんですね。呪ったんですね。そのシムイをシムイが旅でが帰ってくるのを迎える、その迎えた時シムイを殺さないという誓いをするんです。じゃあそしたらメビボセットのことを25節。
彼が王を迎えにエルサレムから来た時、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。
この人は足が2つ全部足泣いてるんですね。26節。
彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべはしないですから。
27。
ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。
この財産を半分にするように命じたんですね。それをその通りにしますと。じゃあまだバルシレという人もいるんですけど、バルシレは王を助けた人です。バルシレのためにはギルハムという息子ですね、息子を助けるんです。助けるんじゃなくて上にエルサレムに連れていくんです。자그래대연주세스
오와길갈에스미김함모이쇼니쓴다스유다노스베테노타미토이스라엘노타미노한분토가오토이쇼니쓴다
소래대연주산세스
이스라엘노히토비토와유다노히토비토니고타이테있다와레와레와 王に銃の分け前を持っている。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っているはずだ。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった、
うん、ここでイスラエルの人々とユダの人々がいつも分かれてるんですね。 ここから何か、ね、こう問題が生じようとしていたんです。じゃあユダ族ということはダビデが相続する族ですね。けどそこから反乱が起こったんですからね。自分の息子からね、それで、次から次、この反乱クテタのあれが動きが、あるんですよ。だから一度秩序が乱れたらね、誰でもまだそれをやろうとするんです。そのような脆いの状態に今なっていく、そのところで詩編三編があるんですね。詩編三編を見ましょう。皆さんが詩編三編、一節から。
主よ、何度私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと、
うん、まあこのような思いがイスラエル全体に動きがあるんですよね。まあナダン預言者を通して、この預言されたことがこのこと、この、ダビデの終わりぐらいにこのことが起こるんです。だからアブサルムの反乱でしょ。その後で、その次々、このヨアブがもう自分がまだクテタを起こしますよ、私の言う通りにならないと、そのようになるしね、まだこの会議をイスラエルの人々とユダの人々の中での争いもあるし、だから皆さん罪を犯してはいけません。罪を犯したら必ず許されるんですよ。すぐあなたの罪は許されたとナダンがダビデに言ってるんでしょ。言った後で、けどあなたはこの剣が離れない、その話をナダン預言者を通して聞くんです。じゃあ20章に行きましょう。また第2サムエル20章、一節。
たまたまそこに横島なもので名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。
このような反乱がまだベニヤミン族から起こるんです。ニセス。
そのためすべてのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従っていった。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていった、
うん、ダビデから離れてという言葉、これが神様がダビデを助ける、しかし神様がダビデを助けないとこのようになるんです。ダビデから離れていくんです。4節。
さて王はアマサに言った。私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい、
このアマサは、このアブサロムの反乱の時にアブサロムの側に立った将軍です。ヨアブの下の部下だったんですけど、ヨアブの、あれで不満があったか、とにかく自分も上に立ちたいと思って、このアブシャロムに着いたんですけど、この、アマシャをダビデは、信用して まあ、それも神女か、とにかく彼を任命するんですよ。だから彼と戦ったヨアブの将軍たち、ヨアブの部下たちはどうなるんですか。その関係が微妙にもう動きますね。それでコセス、
そこでアマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった、
うん、じゃあそれで6節も、
ダビデはアビシャイに言った、今やビクリの子シェバはアブシャロムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。出ないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう、
うん、このアビシャイという人がこのことに関係するようになるんです。それでこのヨアブが何をするかというと、旧説、
ヨアブはアマサに、兄弟お前は元気かと言ってアマサに口づけしようとして、右手でアマサのひげをつかんだ、
うん、10節、
アマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブが彼の下腹を刺したので腹渡が地面に流れ出た。この一月でアマサは死んだ、
うん、
それからヨアブとその兄弟アビシャイはビクリの子シェバの後を追った、
うん、このように、アマシャ、またダビデが信頼しようとする人をまた殺すんですね。アブネルもそうだったし、今ヨアブがめちゃくちゃですよ。だからダビデも脅迫するし、だからダビデはこの老年になってね、ものすごく弱くなってくる姿が私たちが見えますね。13節、
アマサが王子から移されると、皆ヨアブの後について進み、ビクリの子シェバを追った、
うん、それでシェバがある、そのこのヨアブがね、行った時にある女性と会うんですよ。17節、
ヨアブが彼女の方に近づくと、この女はあなたがヨアブですかと尋ねた。彼は答えた、そうだ。すると女は言った、このはしための言葉を聞いてください。彼は答えた、私が聞こう。
中級節、
私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。
そのようにこの女が言った時に、私は決してそんなことしない、ただシェバだけを目標すると、シェバだけ私に渡しなさいとすると、まあ彼女がね、知恵を出してシェバを頭を切ってヨアブに投げて、それで終わるんです、戦争がね。じゃあそれでヨアブの体験になってしまうんですよ。23節、
さてヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の長、
だからアマシャをダビデが呼んだ理由が分かるんでしょ。ヨアブと何かをちょっと力を分けようとする、その願いもあったんです。しかしそれができないんです。結局ソロモンにそれを分け渡すんですよ。遺言を残します、ヨアブに対して。だから力はあって、賜物はあって、良い働きをするかのように見えるけど、結局自分の王国を建てようとしたヨアブが言ったんですね。ヨアブはずっとダビデのそばで業績を残すんですけど、それが自分のためだったんです。結局彼も後でソロモンによって消去されるんです。じゃあ21章に行きましょうね。21章はとっても大切です。一節、
ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。 そこでダビデが主の御心を伺うと、主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。
この3年間飢饉があったんですね。その飢饉というものはなぜか、神様に聞いてみると、神様がこのギブオンをサウルが殺したということですね。じゃあギブオンがサウルによって殺されたその時期が、このギブオンと神様が約束した時期とどれぐらいの差があるか。ギブオンはヨシュアがカナン地に入った時に自分を変装して現れて、ヨシュアが約束したんですね。主の名によって約束した族であるんです。それで焚き木を割ったり、水を汲んだりする祭壇のところで働く人々になったんです。しかし、このサウルは神様が憎んでるこのアマレクは憎まないで、自分のそばにちゃんと集めるんですね。道具を持つ、ショッキングボディガードも呼んでるんですよね。しかし神様と契約を結んで、神様から愛されて、この人々によって、ね、ヨシアが、この太陽一日止めるほどの神様の恵みがあったんですね。この人たちを助けるための戦争だったんですよ。しかしサウルはこの人たちを憎んでたんですね。ギブオン族を憎んで、リセス。
そこで王はギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであった。
だから熱心もね、変な熱心ですよ。神様がこの契約を結んだ、神様の御名によって契約を結んだ、私たちが福音を伝えることも同じ契約ですよ。イエス様を信じる者は誰も滅びることなく永遠の命を持つんですと、私たちは大使のように伝えるんですね。それを信じたら救われる。これが神様の契約です。これがいつだったかというと、ヨシアの時代とサウルの時代、ただ400年過ぎたんですね。400年過ぎても、私たちが今アリアして、フランスからアリアを知ってたんですけどね、2000年過ぎても3000年過ぎても神様の約束は変わることがないんです。だから私たちが信じるのは神様の約束です。信じる者は誰もみんな救われます。だからこの神様が約束した約束に対して、サウルはいつも軽く思ったんですよ。それで、別の熱心ですよね。彼ら異邦人たちを追い出そうと、変な熱心、それで義本族をいじめたんです。その結果、神様が400年後でダビデの時代に3年間雨が降らないようにされたんです。コセス。
彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだもの。
この者たちがサウル一族ですね。6節。
その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで、主のために彼らを晒し者にします。王は言った、引き渡そう。
じゃあ7節。
しかし王はサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテを死んだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。
だから誓い、ダビデは主との誓い をとっても大切した王です。だからメブボセットとの関係も、ヨナダンの息子だったんですね。ヨナダンとの契約があったから、惜しんだということですね。じゃあこの十節、
アヤの娘リツパは荒布を脱いで、それを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時まで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした、
だからこの自分の息子二人がね、首かけられてるんです。その首かけられたところで獣がね来て食べようとするんですね。昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近づかないようにした。だからこの、この気にかけられてるものに対して、この心を尽くして、この心があったんですね。そのことに対してダビデがそれを聞くんですよ。注意せず、
サウルのそばめアヤの娘リツパのしたことはダビデに知らされた。
12節、
するとダビデは言って、サウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから取ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで殺した日に、ペリシテ人が彼らを晒したベテシャンの広場から彼らが盗んでいったものであった。
だから旅では自分のこの首都ですね、サウル、また自分の迷惑を結んだヨナダンとの関係を本当に大切にしていったんですね。サウルが悪いことをしたんです。したんだけど、彼にこのリスバーのことを聞いて、また骨を集めてくるんです。13節、
ダビデがサウルの骨とその子ヨナタンの骨をそこから携えて登ると、人々は晒し物にされた者たちの骨を集めた。
このように全部集めてね、一緒に葬ってくれるんですよ。14節、
こうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のゼラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。その後神はこの国の祈りに心を動かされた。
心を動かされた神様が彼らの祈りを聞いてくださった。彼らの行動、この気にかけられることは何かというと呪われることですね。ガラディア3章13、14節を見ると、気にかけられたもの、呪われたもの、刑罰を受けた人々です。その人々のことを、このリスバという女性が心を尽くすんですね。それを聞き、それでサウルとヨナダンの骨を集め、よく葬ってくれあげた、一緒に葬ってあげた。そして神様の心が動いたということです。だから自分が神様の御心を行うんですけど、彼らには何の憎しみやするものはないということを示すんですね。この呪いを私たちのためにイエス様が十字架にかけられ、すべての呪いを葬ってくださった。だからイエス様によって私たちの呪いは全部解決されました。だからこの相手のいろんな恨み苦しみを十字架でイエス様が背負った。このイエス様の贖い、 気にかけられた人に対する心の思い、十字架に対する私たちの心の思いが神様の心を動かしたということです。じゃあ祈りましょう。皆さんが祈ってくださって、イスラエル戦争状態ですよ。今もミサイルがピュンピュンピュンピュン飛んだりする場所なんです。イスラエルの空港にはもういつも人が長く行ったんですけど、今回行ったらね、あんまり人がないんです。戦争状態であることがはっきり分かるんですね。ハマスの狙う通りになりました。私たちはイスラエルのために祈ります。イスラエルが神様の終わりの使命を全部果たすことができるように、イスラエルを祝福する者は祝福される。なぜかというと、イスラエルと神様との関係、契約がある、約束がある。もういくら時間が経っても神様が言われた言葉はそのままよ。アブラームに、あなたの子孫にこの土地を与えると言われたんです。だからその土地は私のものだとはっきり主ご自身がレビ記25章で言われるんです。その土地のために、皆さんが読んだダビデの祈りが第2サムエル7章にありましたね。その土地の祈りよ、土地の祈り、土地を神様が土地に約束した約束のために、エジプトでしたこと、全世界でしたことがあると、そのような祈りをするんでしょう、ダビデが。全部土地よ、神様がイスラエルに約束したのは土地と子孫です。だからその土地に子孫が戻ったら、そこに実が結ぶんです。戻ってない人々がいるんですね。戻らなければならない、アリアしなければならない。その土地というと神様がイスラエルに与えたものです。この約束、今日400年過ぎてもその約束を軽く見たサウルがしたこと、ダビデが全部追って、ダビデの子孫であるイエス様が十字架にかかるんですね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。